CMN 夢かな放送局。この番組は役者、声優、ナレーターと夢に向かって日々奮闘中のメンバーがお届けするリスナーの皆さんと一緒に作る成長型バラエティ番組です。パーソナリティは私、準レギュラーの山本しおりと
ワンコと
滝沢純
の3人でお届けします。今週も
3人揃ってね。
今週も3人揃ったね。
しおりさん肩書き外すんじゃなかったの？
しおりさんもう準レギュラーじゃなくて今思ってたね。
今ねちょっと迷っちゃった。そう書いてある。
迷いが感じられたね。
もうその原稿にとらわれてるな。
どうしようか。
もう準外してくない？
ねって言われたけど。
だってここ最近の実績で言えば、しおりさんが一番出てんじゃないの？
いや私もまあまあ出てます、
ね。ごめんなさい。
一番不良な人じゃない。
私が一番不良でございます。
会ってないだけで私ほぼほぼ出てますからね。
失礼しました。私のやつが一番多いんです。
そう、一番不良なの、ね、純ちゃんです。
すいません。
不良パーソナリティ。出席率が悪いぞ。卒業できないぞ、この
子。単位足りませんか。
やだぞ。これじゃあ大学は推薦できない。
高校なんだよ、ここ。すぐ仕事します。
就職するか。
就職します。
最近は就職も厳しいと。
じゃあ起業します。
起業
まだ続くこの腰が。
ごめんね。はい。
はい。で、今回124回目。
124。
先週123だった
のね。そうだったんです。
何にも触れずにすいません。
言うの忘れたぜ。
実は調べてる。
もうご無今やる？
まあ、いいか、
まあ、いいじゃないか。
はい、過ぎた
ことは。で配信スタートが5月23日、
はい、
あらもう終わっちゃうじゃないですか。
5月も終わりだね。
もう本当に最終週か。
うん、そうですね。
最後だね。
5月ね。5月、
まあ
ね、母の日とかいろいろあったけれども、
うん、
この時期怖いのは紫外線。
でも最近急に夏っぽくなったね。
うん、なんか春先はもともと紫外線多いって言うけど、
ね、夏より逆に結構、
うん、
みんな対策してないから焼けやすいみたいな。
うん、そうだね。なんか、ね、そうそう5月から8月がやっぱり一番強いんだけど、うんうん、5月はみんな警戒しないから、う
ん、みんなまだ春だと思っていけると思うんだけど、うんうん、その時が一番やばい。
うんうん、
いや本当暑くて、うん、半袖の人が増えたよね。
あ増えたね、急に増えたね。
あともう冷房が入ってるよね、お店とか、う
ん
う
ん、
電車とか。
寒いんだよね、
うん、なんか難しい。
そうなんだよね、寒い。
上着手放せないです。
そしてね、うん、そろそろジメッともしてきてるから、うん、食べ物が悪くなるのが早い、うん、この間キッチンで、うん、ね、変わり果てた姿のジャガイモ
ま
あそれは梅雨と
か
季節の関係です
よ。
なんかね、
う
んうん、ちょっとね、もう芋じゃなくなってた、
うん、え、目が出てるだけじゃなくて
目が育ちすぎてて、
うん、え、育っちゃったの？
植えちゃえ
別の生き物になって
た。それさ、よっぽどだよね。でも
すごかった、
よっぽどいい環境だったんだよね。
なんか、うん、あ、なんか生命の力感じるって思って
やっぱ生きようとするんだね。
種芋になってました、
はい、
気をつけて、はい、みんな
そうですね。はい、それでは夢かな放送局スタートです。この放送はインターネットラジオ局ピフリネットよりお送りしています。はい、前半スタートですが、
はい、
そうですね、今回、122回目かな、
うん、
で、紹介したアキラザさんの第7回公演、
モテる裁判、
モテる裁判、
うん、
あ、なんか、
なんか純ちゃんがね見に行ったっていうことで、ちょっとねその感想を聞かせていただかいただきたい。
いただかない、
いただかない。
まあでも気になってたんですよ。うん、どうでしたか？
すごい、
そう、なんか不思議な構成だったから。
でね、裁判官側と傍聴人側に、
どっちです
か？あ、私は傍聴人側、あの裁判官側に入りたかったんだけど、うん、もうチケットがなかったんですよ、うん、私が買おうと思った時
には。そうそう、なんか不思議な122回目を聞いてもらうと分かるんですけれども、うん、なんかね、ちょっと座席が、
うん、
なんていうの、2つに分かれてね、
うん、
その間にステージが挟まれてるみたいな、うん、お客さんに挟まれて真ん中でやるみたいな感じだったね、う
ん、で傍聴人席側から見たんですけど、うん、あの私裁判を見に行ったことがないので、
うん、
なんだよくテレビドラマとかで、
はいはいはい、
柵の向こう側に傍聴人がいっぱいいるじゃない、うん、ああいう感じに本当に柵が立ってて、
うん、あ、そうなんだ。じゃあ本当に
そうなんだね、
そういう感じ で、じゃあお芝居見るというよりはその裁判を傍聴する感じで
見せてもらえる、
面白い。
うん、え、まあそのね、裁判ネタ自体は、うん、なんだっけ、ビューティーラバーズアカデミー BLA、
あ、そう、
そう、
ジャスティン・ビバ、ジャ
スティン・ビバ、この人ね、
そうか、この人名前が面白すぎるんだよね。読み上げるためにってなって、なんか全部の名前が面白くて、ね、
うん、
ジャスティン・ビバ、ね、福山田雅治でしょ。
まあ、ちゃんとねこの人は、うんまあ、福山田雅治という名前で誤解を受けてたんですっていうことを、まあ、劇中で告白する
んですけど、ね、
この人が福山田雅治だった
んです
よ、この人がって
純ちゃんも出てたあのプロモーションビデオの中でな、うん、一番モテなさそうな感じで出てて、あなんかこの人が騙されるんだろうなみたいな、うん、
この人が原告として立ち上がったわけですけれども、
なるほど、
はい、うん、ただその見てる中でいろんなモテテクニックを BL ではこういうふうに教えてますっていうような紹介もしてて、模擬授業とかも裁判の証拠としてやっちゃうわけね、う
ん
う
ん、
で、まあ、本当にこれをやられてモテるのかと思いつつも、でももし本当に自分が気になってたり好きな人にやられたりしたらこれはこれでいいなみたいな、
本当にモテそうだった、
本当に、うん、ね、人によるから
まあやる、ただしイケメンに限る
ってやつ、ただしイケメンに限るってありがちなん
だ、なるほどね、
この舞台を見に行けば、うん、モテる技術の何かに気づくかもしれない、
応用できるかもしれない、
かもしれない、割とあのそういった、うん、マニュアル通りの授業の様子も再現しつつ、うんうん、ただ物語の進行としては、うん、モテるということについて一番大切なことは果たして何だろうかというのはちょっと確信として書いているので、
ね、
うん、面白いですね、
面白い、すごいカラーのがっちりしたパンフレット
が、テンポよく話が進んでいくんで、ね、公演時間自体は80分、
うん、
割と短めなんですけど、
うん、
あの見てる側としては割とボリュームあるような印象で終わる、うん、もっと長く見てたような感じがしました、
いいね、うん、濃厚だったということですね、
濃厚ですね、
うん、これなんかさ、こうどっちかの席からしか見られないシーンがあるみたいな、
あ、そうそう、で、あの傍聴席と、うん、あと裁判官たちが普段座ってるような、うん、まあ、普段座ってるなんて知らないけど、うん、そっちの
裁判官
と席の後ろに観客席を設けているので、うん、
はいはいはい、
あの証人尋問とかで、
裁判官の背中を見ながら見たの、裁判官はいるの、
いないの、
あ、いないんだ、
裁判官はそのテーブルがあるだけで、
うん、観客が裁判官みたいな感じ、
うん、何人かいるみたいになってて、
うん、
だからその証人尋問とかで呼ばれてこう台の前に立って宣誓をしたり、うんうん、質問に答えたりするときって、うん、まあ、普通裁判官側を向いて喋ってるじゃない、だからそれを傍聴席側からは背中とお尻を見てるのね、そう、
斬新、
そう、時々パフォーマンスでくるっと振り向いたりとか、 あとは質問をしている弁護人は、うん、こっちを、
ね、傍
聴人側を、うん、傍聴席側を向いてるので、
うんうん、
弁護士の顔は、うんうん、裁判官側の席の人からはちょっと見えづらい、だから全貌を見ることがある意味できないということではとてもリアルなんだよね、テレビとかだとバーッと全部映しちゃうじゃない、
あ、そうだ ね、
逆に本当にその場にいるような感じで見れるという、
この質問をされてる時に、うん、じゃあ今呼ばれてる、うん、証人か、証人はどういう表情で答えてるんだろうとかがわからない、
うん、
ただ意外と皆さん自由に、うん、その法廷の中を動き回っちゃうので、
あ、うん、なるほどね、
リアル、うん、そこはある意味リアルじゃないんだけど、芝居としては、まあ、そういう風にしないと、ずっと背中だけ見ててもね、
まあ、
ね、
本当のリアルだとね、
そうそう
そう、いや、なんか私パンフレットに食い付けなんですが、
うん、
あなたの好きなモテ仕草はとか言って、
うん、これ面白いね、
こういう劇団さんの公演だと
遊びが多いな、
自己紹介、プロフィールのところに自己紹介と、うん、その時々の公演にちなんだ何か一言コメントを載せるじゃない、
う
ん、
面白い、
モテ仕草としてはどれが気になりました、
いや、これでもネタバレになる、
うん、
あ、もういいか、
も
う終わってんのか、
うん、そうだよね、15日までだった
そうか、
うん、そうなんですよ、
服の裾を引っ張られる、
あ、それは誰か男の人のあれですね、そ
う
そ
う、引っ張られる、
そう、割と定番だよね、
うん、
シャツちょっとこう引っ張られて、う
ん、目 でもいいんだな、
やっぱそういうところなんか割とオーソドックスなものにみんなキュンとするんだ、
下手だな、
そういう意味ではマニュアル通りのモテ仕草を教えてくれるっていうのは
逆にいいのかもね、
ベタこそ
正義、な
るほどね、
面白いな、
たださ人間の本質的なものってそんな急激に変わらないじゃない、
ベタってことは、うんうん、大多数の人がそうであるっていうことだよね、
そうだね、
なるほどね、面白い ね
ジャスティン・ビバさんのモテ仕草気になる、何なんだっけ、
なんだ
ジャスティン・ビバさんは、
はい、
所作が綺麗な人はつい見てしまうしドキッとする、
大人だね、
うん、大人だね、どれとかじゃないんだな、
ね、
興味津々に目を見て話を聞く、しかも
顔見、でも目を見てくる
の、
え、ちなみにお二人の好きなモテ仕草急に
でもこの中にあったものでいくと、うんうん、物の食べ方が綺麗な人は ちょっといいなと思う。
あでもお箸ちゃんと綺麗なのはなんか、うん、しつけがちゃんとされるってなんか猫みたいだけど、ちゃんとおそ育ちがいいんだなみたいな感じ。
この人ちゃんとした人なんだな、誠実な人なんだなっていうのは割と物の食べ方でわかるかな、わかるっていうか感じ取るかな。
それ載ってるやつ？
誰かがそれ書いてたと思うんだけど、
私はここにはないんだけど、なんかやってもらった時にちっちゃいことでもすぐにありがとうっていう人は素敵だなって、うんいいね、お礼を素直にどんな小さなことでも言える人はいいなって思う、うんうん、
やっぱありがとうごめんなさい、うん、よろしくお願いします、うんうん、
それを言える人はやっぱ素敵、うん、
礼儀がなってる人
だ、うん、から相手をちゃんと見て、うんうん、いつも気にしてるというか、うんうん、ちゃんとなんかそういう気遣いができる人なんだなっていうのは良いなと思います ね、うんうん、
ね
しおりさんは
モテしぐさ、
モテしぐ、
モテしぐさ。急に固まっちゃったけど、ごめんね急に振っちゃって。
でもそうね礼儀。あ、そしてもちょっと前もね話したけど。
メガネ？
メガネ？メガネが好きなの？
メガネ男子大好きなの？
そうなんだ知らなかった。
う
っそ。
そう大好き。
変に盛り上がるよ。
メガネ男子大好きなんだけど。
メガネ好きだったとはね。
なんか私は普段あんまりそんなに笑わない人。人がくしゃって笑ったと
か、うん、あでもそんなギャップ萌えってことだね。
そうそうそうそうそう。
あギャップもいいよね。うん、いやいいと思います。うん
うん、あとなんだろう血管？血管？
勝手な血管。血管浮いてる人がいる。
なんか血管。
それひょろくない？
じゃない。なんだろう。こう力入れた時に血管出るとなんかちょっと男らしいって
思う。ムキムキ
の方。この襟ピキッと
そこじゃない。
額じゃねえ。
そこじゃない
。腕とか。
そうそう。
ああ大丈夫かマイクがガツンと、
はい、ちょっと事故
った。ここ興奮したしおりさんが思わぬ興奮が落ち着け落ち着け分かった血管とメガネが好きでメガネをかけて血管を出すとしおりさんが落ちるらしいよ。
あでもその黒縁がいいんだって。
黒縁限定なの難しいな。じゃあ言うじゃないですか福山田真帆さん違うよね失礼でしょ。
そうあの舞台中はメガネしてなかったから。
あそうなんだ、うん、これは普段のやつだ ね。
あそういうことか、う
ん、なるほどね。黒縁メガネがいいんだ、うん、
黒縁すごいカジュアル感が出るじゃない、
うん、カジュアルかな。
あの普段、うん、銀縁してる人が黒縁に変えた時ってカジュアル感に出るじゃない。
あ、うん、あそうか銀縁の方がジムっぽい。
そうそうそう、うん、
最近メガネ流行ってるからよくわかんねえな。アラレちゃんみたいなメガネみんなかけて
くる。アラレちゃんメガネはそんなじゃない
ダメなんだ
なちょっと細めが。
ああなるほどね、うん、こだわりがいろいろある、ね、
これは語り出すと止まらない
ね。しかも、うん、ちょっとこれはどうする、は
い、
ちょっと続けよう、
ま
あうね、じゃあモテ仕草、
う
ん、
モテ仕草はもうよくない。
もういい、
いやでも、うん、どうですか見どころはどんなとこでしたか。なんか裁判なので私のイメージでは1回の裁判、ね、最終裁判をガーンと見せるだけなのかなって時間的にもと思ったんですけど、
一連の裁判なので、
はいはい、
口頭弁論が3日間にわたってある、
うん、お3日分やったんだ。
最初の日は、例えば被告人側が優勢で終わったら、うん、次の回までにこう何かこうそれぞれで証拠固めとかいろんな情報収集をして、うん、次の口頭弁論では今度弁護側が優勢に立ちました、うん、それでどっちが勝つんだっていうのをどっちか分かんなくなって最終弁論に入って結果がああなりますっていうところですね。まあネタバレね、うん、もう公演終わっちゃってるんで、うん、
でも DVD とかもあるからさ、
あるし、もしかしてまた
やるかも
しれない。そうそう、リバイバルがある。
リバイバル、リバイバル。
そう、
再公演、再演なので、
うん、
気になるわ。
うん、そう、アキラさん次回は、うん、
あるの？
和物をやるそうなので、
和物の予定が入ってますね。
そうなんだ。
9月22日から25日、うん、パフォーミングギャラリー&カフェエソラバカ。あ、エソラバカ、はいはい。じゃあやっぱり普通のステージとは違うところでやる感じなんですね。面白い見せ方をされる。
9月ね、ちょっと気になる。
今までのやつもほぼほぼ DVD になってるのかな。旗揚げ1,2,3,4,5,6
公式サイトを見ると、うん、どっからかな、どっからからかは、どっからからかはあの PV を作ってるので、
うん、
ちょっとなんか雰囲気が、
うん、伝わるかなと思いますね。ダイジェストみたいな映像見せてもらったりするやつがあるから、うん、もうなんかいろいろやってんだな、
うん、
面白そう、気になってたんです、
ね、なんかちょっと次回の これがまたもう一回やるんで再演するんであれば見たいし、他のも見てみたいね。
ぜひ DVD も、
うん、
1枚2000円で
安
販売しますね。あと T シャツもあるよT シャツ1500円 で、
ね、割といい色よ。この色だけど
かわいい、うん、私この色好き、エメラルドグリーン。
なんか書いてあるけど、
はい、あの
アキラザさんのロゴマーク
です。あなるほどね。パッと見でも、うん、あのどこのか分かんないから、うん、翼みたいでかっこいいよね。
かっこいいね。しかも1500円お求めやすい。
お求めやすい。お求めやすい。しかも
載ってる CD は、うん、そうパンフレット見ながら今喋ってるんですけど、うん、CD も載ってこれは劇中挿入歌なのかな、
うん、あでもゾロ目っていうのがその33女って書くんですけど、うんうん、ゾロ目好きのしおりさんとしてはね
ゾロ目前の公演
前の公演です
6回公演がゾロ目だった、うん、あそれのテーマソングだったのかな、ね、今回というよりは前回の、
うん、そうですね、
オリジナルソングも入れちゃうなんかいろいろと凝ったことをやられている劇団さんだな、
ね、また次回何かあったらお知らせしたいと思います、
ね、は
い
まあ、PV にはじゅんちゃんも出てるからね
そうだね
PV はねじゅんちゃんのサイトからまだ見れるんでねぜひ見てあげてください、結構ガッツリ映ってね
私あんなに映ってると自分思わなかったんでびっくりです
ぜひチェックしてみてください、はい、では夢かの放送局後半もまだまだ続きます。